今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の20章17節から35節です。使徒の働き20章17節から35節、はじめに21節までをお読みします。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。アーメン。ではお祈りします。主よ、私たちもあなたに仕えさせてください。主の来ます時に至るまで我らをあなたの御言葉のうちに守り、御言葉のうちに歩ませ、御言葉の祝福幸いをこの身に受け、また周囲に流し出して、そして主の働き人として使える我ら一同でありますように、どうか今日これからあなたが語るべき御言葉をこのしもべの口に授け、通り置き者として主よ、このしもべを用い、これに預かる一人一人の耳を清くし、あなたの命に預からせてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。この場面においてはパウロがエペソの長老たちを呼び寄せて、そして、パウロがこれから行くべき道、そしてエペソの人々に最後のメッセージを、ね、伝えるために、パウロはわざわざミレトという、ね、エペソから48キロも、ね、向こう側、ね、ミレトという港町へとパウロはエペソの人々を呼び寄せました、ね、当時48キロという距離、車もなければ、ね、電車もない、ね、かなりの距離ですけれども、でもエペソの長老たちは集まってきました。パウロから重要な話があると。パウロはこれから、ね、自分がエペソの人々とはこれからもう会うことがないということをパウロは知っておりました。だから重要な話があるということで、ね、エペソの長老たちを呼び寄せました。パウロは一体何を最後に、ね、パウロが養った教会たちに伝えたかったか。それが、ね、今日の箇所に記されております。パウロは、ね、エペソにおいて3年の間、ずっとエペソの中において、エペソの教会の人々と共に過ごし、またエペソの、人々に福音を伝え、ね、時には迫害を受け、もうエペソで とんでもない、ね、暴動まで起こりました。けれどもパウロはずっと忠実に主の御言葉を伝えること、ね、主の教えを守り行うことをずっと、してきました。どんな風に過ごしてきたかあなたがよくご存知ですと、ね、パウロは言いました。本当にパウロ自身、行いにおいても言葉においても生徒たちの前に恥じることがないように昼も夜も、ね、ずっと謙遜の限りを尽くし、また涙をもって、またユダヤ人の陰謀によってもろもろ降りかかる数々の試練の中において、ね、主に仕えてきたという姿勢をパウロはずっとエペソの人々に対して示してきました。私たちも本当に皆さん、ね、生徒を思うとき涙があるでしょうか。兄弟姉妹の誰かがつまずきに陥ってる、兄弟姉妹の誰かが罪に陥ってる、兄弟姉妹の誰かが、ね、試練にあってる、 悲しいことが起こってる、それを皆様ね、涙を持ってそのうめきの心を持ってるでしょうか。パウロは日夜涙を持って、ね、主に仕えてきました。私たちもね、主に仕えること、ね、皆さん自身がね、個人個人で主につながるということ、これは確かに大事ですけども、でも横のつながりもまた必要です。ね、生徒たちと共に、生徒たちと心を一つにして、主と共に歩むということも、皆さんはこれも必要です。パウロはずっとそのようにしてきて、そして益になることは少しもためらわずに、生徒たちに知らせていきました。益になること。まあ、時には皆さんは、御言葉によって刺さる時もあるかもしれません。戒めを受けることもあるでしょう。でもそれは皆さんにとって益だから、主はあえて皆さんに対してそのようなことをします。なんで他の人は叩かれないのに自分だけがあたかも叩かれているような気がするのだろう。これは確かにあることです。
そうです。愛されてるから。
愛されてるからなんです。よく、なってほしいと、ね、主も思っておられ、そして生徒たちが本当に涙を持って愛を持ってそのようにするから、ね、そういうようにしてきた。
小さな子供がですね、小さな子供がですね、良くないことをするときに自分の子供だったらダメって言いますよ。でもよその子だったらダメって言って、それでね、その子が向き変えて怒ってきたら困るからつって注意できないんですね。だから今の中学生とか高校生とかね、ちょっと悪いやってても大人が知らん顔するじゃない。でも自分の子供だったら知らん顔はできないはずなんですよ。だから主にあってね、叱られることがあるということであるならば、自分は霊的姿勢ではない、それを私たちは感謝すべきですね。だからなんかちょっとするとすぐペナルティが来るということは、あ、私って神の子なんだ、私が神の子じゃなかったら悪いことしてもね、誰も私に何にも言いません。
主にある兄弟姉妹の交わり、それは、ね、本当に親子の関係にも似ており、また血のつながった兄弟姉妹の関係よりもさらに、ね、深い交わりです。
アメン。
神様との、ね、主イエス・キリストにあるイエスとの血潮のつながりは、ね、肉の血潮のつながりよりもはるかに濃く、はるかにつながりが濃いんです。
アメン。
だから、ね、兄弟姉妹、ね、血がつながっていないといえども、悪い方へと陥ったならば、本当に涙を持って、悲しむ心を持って、訓戒し、立ち直らせ、主の道へと戻そうとする。ね、これが主にある兄弟姉妹の交わりであり、パウロはずっとそのことをエフェソにおいてしてきたと、ね、長老たちにお前にしてはっきりと宣言し、でそれでこのことを誰も否定できませんでした。
アメン。
ね、パウロはユダヤ人にもギリシア人にも、ね、いろんな国の人々がおりました。その中においても悔い改めと、また主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのですと、ね、21節でパウロは言っております。私たちがね、どの国の人々、どの国の兄弟姉妹に対しても、ね、国が違う、言葉が違う、でも主イエスの父親にあってつながっている兄弟姉妹に対して養うべきは神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰をはっきりと主張することによってです。
アーメン。
続いて22節以降、今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。アメン。本当に私たちも、ね、このパウロのように心を縛られて、そして どうしても主の御旨を成し遂げざるを得ないという心、ね、あるでしょうか。これ本当にパウロ自身が、持っていた強い信仰の証でもありますけれども、本当に私たち自身も、ね、主イエス様につながっていくならば、行くほどに、ね、世の人では到底理解し得ないような、ね、神の御国の働きのために、何かせざるを得ないんですね。たとえその行く先に困難が待ち受けていようとも、でも、その主の聖霊が促されるままに行かざるを得ないんです。パウロはその道を歩んでおりました。25節から、皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがないことを、今、私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。アメン。パウロは、ね、もうここで、ね、ミレトという町において、エペソの長老たち、ね、エペソの生徒たちと会合するのはこれが最後である、ね、もう二度とこのここで別れたらお互い顔を見ることがないということを、ね、パウロは知っておりました。これからパウロが待ち受けていることは困難であり、そしてもうその困難の中で死ぬという覚悟をパウロはしておりました。ですからパウロは、ね、最後のメッセージとしてこのエペソの人たちに伝えたことを、ね、そのまずは、ね、真っ先にここで私はあなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありませんと。なんで責任がないのか。27節です。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。ね、神様のご計画の全体、このご計画という言葉、御旨とも訳せます。神様の御旨、神様の御心、神様のご計画を余すところなく、ね、伝えておいたから、だからパウロはこのエペソの人たちに対しての、ね、その裁き、ね、主から、ね、かの日、なんでパウロ、お前はエペソの人たちに全体を伝えなかったんだ、ね、そういう裁きについては、パウロは責任がなかったんです。本当に伝道者にとっての責任、ね、それは私たちのにとっての責任でもあるんですけども、神のご計画、神の御旨の全体を余すところなく伝えることです、ね、当然その中には、ね、神様の許しはあるでしょう。許しはあると同時に悔い改めもあるべきです、ね、神様の恵みはあるでしょう。あると同時に裁きも当然あることです。
アーメン。
天国に行ける道、それはあるでしょう。同時に地獄もあるということです。
アーメン。
神様おられます。イエス様おられます。
アーメン。
同時に悪魔サタンもいるということを私たちは知るべきです。
アーメン。
この神様の、ね、この聖書の御旨、神様の御旨はこの聖書です。聖書が示すところ、ね、本当に私たちは罪人であるということ、人は罪を犯したというところから聖書は始まり、全人類その罪の縄目、滅び呪いの名前にあるということ、そして神様はそこからの救いを示してくださった、すなわちイエス・キリスト、このお方、ね、このお方の中に全てが詰まっております。イエス・キリストのご性質、イエス・キリストのその十字架で成してくださった贖いの技、ね、これは本当に聖書を読めば読むほど本当に語ろうとしても語り尽くせないものがある。でもパウロはその3年という限られた期間の間でその人の罪あること、悔い改めが必要であること、神様に立ち返りイエス・キリストを信じる信仰が必要であり、ね、イエス様を信じるのであるならば救われるという、ね、もう本当にこのことをずっとパウロは伝えてきました、ね、このしもべを御言葉をずっとこの講談において、語ってきたつもりです。皆さんも、 とか、御言葉を覚えてください。御言葉に親しんでください。
アーメン。
御言葉は皆さんを立て上げ、皆さんを育成します。
アーメン。
パウロは、ね、実際に言葉でもって、御言葉を語ってきたでしょう。行いをもって行動で示してきたことでしょう。
アーメン。
私たちも、ね、そのことを成していくべきです。パウロはそのことを、ね、伝えてきました。御言葉こそが、ね、皆さんを育成し、立て上げ、聖なるものとして、皆さんに御国を継がせてくれるものが御言葉です。
アーメン。
ですから、御言葉に親しむべきです。
アーメン。
続いてパウロは28節以降言っております。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。パウロは特に長老たち、群れの監督たちに対してこのことを言っております。そして私たちも、ね、少ないかもしれないけれど、でも群れの監督となるべきです。
アーメン。
皆さん、ね、羊飼いは、ね、羊が、一匹しか養わなくても羊飼いです。
アーメン。
千匹養うにしても羊飼いです。
アーメン。
皆さんは、ね、群れの監督、ね、羊、ね、その皆さんが養うべき羊は一匹二匹、まあ、何匹いるかわからないんですけれども、でも、群れの監督として、ね、主から与えられた牧者として、ね、皆さんは歩んでいくべきです。ね、この教会に、かろうじて、なんか毎回出て、で、それで、御言葉で、あ、なんか、いいお話を聞いた、気持ちよくなった、ね、それではいてはいけないです。皆さん自身がしっかりと御言葉を受けたのであるならば、それを流し出さなくては、ね、皆さん、塩の柱になってしまう。手術のメッセージで聞きましたね。しっかりと皆さんを、ね、流し出し、そして牧者として、ね、群れを養う、ね、人を養う、その、ね、責任感と、また、自律的な、そういう、ね、思いでもって、主の御旨を皆さん、成していくべきなんです。29節。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから、目を覚ましていなさい。
アーメン。
私が3年の間、夜も昼も、涙と共に、あなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。
アーメン。
アーメン。パウロは、ね、自分が去った後、ね、自分が、取り上げられた後、このエペソの教会に何が起こるかを、ね、知っておりました。聖霊によって察知しておりました。パウロが言った後、凶暴な狼が入り込んできて群れを荒らし回るということ。また、このエペソの教会の中からも、いろいろな曲がったことを語って、自分の方に引き込もうとする者たちが現れるということを、パウロは、ね、知っておりました。その中において、ね、パウロを一緒に入れない。あ、どうしよう、ね。パウロは心配しませんでした。しっかりとですね、注意するべき言葉、また委ねるべきお方がいたからです。
アーメン。
パウロは、ね、だから目を覚ましていなさい、ね、そういう、ね、パウロがいなくなった後でもしっかりと信仰の面において目を覚ましていなさいと、
ね、
礼拝中目を覚ましていることも大事ですけども、礼拝が終わった後、家に帰った後でもしっかりと霊的に目を覚ましていること、これはとても大事なことです。目を覚まし続けていること、ね、パウロは3年の間夜も昼も、ね、涙とともに一人一人を訓戒し続けてきました。どうかそのことを思い出してくださいとパウロは言います、ね、パウロという、ね、偉大な説教者、偉大なボスが、ね、いなくなった後こそ進化が試されるんです、ね、 指導者がいなくなった後こそ皆さん信仰が試されます。イスラエルの民、ね、モーセが40日姿が見えなかった後に好き勝手な礼拝、好き勝手なことをしだしました。それで、ね、多くの人々が罪を犯しました。このエペソの教会においても、ね、パウロがいなくなった後、ね、凶暴な狼が群れを荒らすというその困難にあります。でもその中においてしっかりとですね、信仰を保って目を覚まして、ね、パウロが夜も昼も訓戒し続けてきたことに心を止めていた生徒たちは惑わされることがなかったはずです。で、皆さんも進化が試される時があります。まあ、この私も今この天性において、今立てられてはいるんですけども、ね、いなくなる時が、まあ、やがて来るでしょう。その後こそ皆さんは進化が試されます。ね、あの向こう一週間、韓国の方に、まあ、私たちは行くんですけども、ね、しっかりと皆さんこの教会を皆さんが守ってください。
アーメン。
皆さんが信仰を持ってイエス・キリストにつながること、ね、昼も夜も皆さんを御言葉によって訓戒し続けてきたことをしっかりと皆さん思い起こしてください。
アーメン。
そして皆さん自身が、ね、牧者としての自覚を持ちましょう、ね、ただ一方的に養われるだけ、ね、私受ける側、ね、それは視界になってしまうものです、うん、皆さん自身が流し出さなくては、ね、流し出すとするならば皆さんは命の、ね、水、それが皆さんの腹の奥底からどんどんコンコンと流れ出していき、周りを潤し、自分の人生を潤し、また皆さんの、ね、行く先々において命が流れ溢れるものとなっていきます。皆さんの人生、ね、水で潤って命溢れる人生でしょうか、それともなんか塩の柱のような、ね、カラカラに乾いた人生でしょうか。もし後者であるとするならば自覚がないからですね、流し出して、ね、自分が牧者であり流し出すものであるという自覚を皆さん持つならば、そしてその通り行動するならば、皆さんの人生は潤いで満ち、命で溢れ、ね、視界のあの潮の柱のような、ね、あのロトの妻のようなものではなく、本当に多くの命の泉となって流れ出ていくものとなって、命で潤っていくものとなります。どうか皆さん向こう一週間ね、ぜひ皆さん自身が本当に自分から流し出す、礼拝に自分から集う、ね、賛美のリーダーになるような心持ちで、あるいは、ね、御言葉をもう率先して宣言するものとして、もう御言葉を宣言する時になったら、もう自分が最も、ね、はっきりとした口調で自信を確信を持って御言葉を宣言するんだという自覚を持って臨むならば、皆さんは本当に命の水で潤って、人生が潤い、周りも潤っていく、そういうふうに皆さんはなっていきます。ぜひ皆さんそれを目指してください。パウロは最後にこのエペソの人たちを何に委ねたか、それが32節にあります。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。
アーメン。
御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。
アーメン。
皆さん、御言葉が皆さんを育成します。御言葉が皆さんを、ね、聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができます。だから皆さん御言葉を、ね、はっきりと確信を持って宣言できるようになってください、ね、御言葉、聖書の中には本当にいろいろな有用な御言葉があります。それらを、ね、皆さん蓄えてください。この御言葉が皆さんを育成し、ね、御言葉が皆さんを聖なるものとし、御言葉が皆さんを御国を継がせるものとなるんです。この林パスターが皆さんを御国を受け継がせるものではないんですよ。御言葉が皆さんを御国を受け継がせるものです。
アーメン。
御言葉が皆さんを清めるものです。
アーメン。
だから私がね、いなくなったとしても、でも皆さんは御言葉があるならば、御言葉によって皆さんは、ね、 私よりも優れたものになるかもしれません。アーメン。なってください。
アーメン。
もっともっとなってください。
アレルヤ。
そして御言葉によって育成されて、御言葉によって聖なるものとされて、
アレルヤ。
御言葉をたくさん蓄えて、人々を御言葉によって清め、聖なるものとして、その働き人となっていく皆さんでありますように、主イエス様の名前によって祝福し祈ります。
アーメン。
皆さん一人一人が御言葉にとどまりましょう。御言葉によって育成されるために、そして、ね、皆さんが本当に一人になったとき、家に行ったとき、家庭に帰ったときこそ、皆さん自身が御言葉に育成するものとして、皆さん自身が牧者として立てられて、行く先々において命を得ることができるように、今それぞれ祈り求める時を持ちましょう。
御言葉を与えてください。御言葉を与えてください。与えられた御言葉で人々を養うことができますようにしてくださいと祈りましょう。
言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。主よ、私たちは御言葉に委ねられます。御言葉が私たちを育成します。御言葉が私たちを聖なるものとします。御国を受け継がせることができる力が御言葉にあります。それゆえどうか生徒たち一同一人一人が御言葉につながりますように、主よ、一人一人をあなたの御言葉にお委ねいたします。どうか御言葉によって養ってください。御言葉がとどまり、御言葉によって清められ、そしていかなる狼が入り込んできたとしても決して揺るあぐことがなく、またいかに偽兄弟姉妹が入り込んだとしてもそれらに動かされることなく、むしろあなたの御言葉によりそれらに対抗して御言葉により勝利し、御言葉により養われていくこの生徒たち一同でありますように、主よ、どうかあなたが整え祝福しなさい。私たち自身が群れ全体に気を配り、また本当に自分のことを心配するだけではなく、生徒たちのために心を配り気を使い、そして涙がパウロが涙をもって昼も夜も生徒たちを教え戒め訓戒してきたように、私たちにもその確かめを得させてくださるように、主よ、またこの天聖だけでなく日本の教会、世界の教会たちもそのようになっていきますようにと祈ります。御言葉によって訓戒され、御言葉が栄光をお受け取りになりますように。主よ、本当に人が、牧師が、働き人が栄光を受けるではなく、御言葉がすごいと、御言葉こそ本物だと、そのうち教えのうちに入り込んでいくことができますように、どうか教会たちを助け、また我ら一同を助けてくださいますように。御言葉によって主を本当に整えられ養われますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
先ほどの賛美です。主の来ます時まで。